32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、スペシャルゲストと久しぶりの対談をお送りさせていただきますということでですね、もう本当皆さんね、いろんな意味で欠かせない男ということで、まあ MC 山影ヒーロー交えた形でお届けしたいなと。
まあ今回僕がいないとね、ゲストがゲストなんで、ゲスト対応をね、
そうですね、
ちゃんとホスピタリティを持ってやりたいと思います。
ある意味ライバルでもあるんじゃないですか。
そう、もうバッチバチよ。
そういうね、
もう今からでも殴り合うんじゃないかっていうぐらいな牽制し合ってますからね。
そうですね、
犬猿の中。
はい、犬猿の中ではないですけどないですけどね、うん、ということで、まあ、今回ご登場いただくのが、まあ、時にはアーティストっていう呼び方がいいんですかね、まあ、タレント活動もされてたりと、で時には私もよく存じるバスケットボールのスタジアム MC で、またある時はですね、もうドッグカフェのオーナーっていうのもやられてるということで、一つの職業ではなかなかね、ちょっと語りきれない、こうそういうところがこう持ち味であり魅力的な存在である MC 梅さんこと梅ちゃん来ていただいておりますということで、早速お呼びしましょう。現在 B リーグアースフレンズ Z でスタジアム MC としても活躍されてますMC 梅こと梅ちゃんです。よろしくお願いします。
Yo 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 yo, you're the big impact. This is the 梅 Yeah, よろしくお願いいたします。はいはいはいはいはいはい、来ちゃいました来ちゃいました。
いや
もう来ちゃいました。梅先輩よろしくお願いします。
どうしてやる。
おいて。もう梅先輩尊敬でしかないですから。よろしくお願いします。
やっとね。お願いします。
梅先輩でます。
いやもうね、無駄に年取ってます。よろしくお願いします。
いや今日はね、ここのバチバチをね、
敬遠でもなんでもないから。時計でしかないから。
いやあのね、もう本当に古い付き合いなんですよ、ヒーロー君とは。
はいはいはい。
うん、で、
ありがたい。
あの最初はやっぱりお互いに、そのなんだろうな、仙台の MC、
はいはいはい、
で東京の MC っていうので、なんだろう、やっぱりその意識は、僕的にはね、意識はしていて、
いや我々もそうですよ。
でそれで、あのちょっと何、どんなスタイルなんだろうかなとか、うん、そういうの伺ったり、でそのいいところはちょっと盗んでみて、で自分のオリジナル出してみてみたいな。うん、やっぱね、あの気になるんですよ、あの相手チームの MC の人。
まあ、そうですよね、
うん、
だってあの今もう BJ から多分今数えても B リーグでずっと活躍してるのって、
はい、
僕もね 2,3 年前に一旦ちょっとやめてるんで、
うん、
もう梅ちゃんしか
いないですよね。
バスケットボール MC は梅ちゃんしか何度も言うよ、
は
い、いないから、
いないですよね。
ほんそうかな、
いや本当にない、
いないっすよ多分。
もうあそこか、あっこから BJ やりながら B リーグまでやっている人って、
うん、
ちゃんとやってる人、
うん、
もうどっかで抜けたり入ったりとか、
もうそんなし、まあまあね、そっか
っていうと梅ちゃんだけよ
多分ね。その割にはね、一般的な評価が低い。
やばいよ、それは、その関係よくしようよ。
常々無駄にキャリアだけ長くて。
いやこれ長くやるってすごい大事ですからね。
まあまあそうですね、う
ん、いや年バリューもそうよ。本当はもう梅ちゃんのことみんなすげえと思ってんだけど、すげえを認めることによってちょっとどうなんだろうっていう、まだなんかそのレベルの低いところで戦ってる中なんだけど、これもう最後の最後で言おうと思うんだけど、もうね、バスケットボールとかは我々 MC にね、もうあれですよ、 MC が頑張らなきゃ B リーグはね伸びていきませんよ。
いやもう本当そう思いますよ、
最終的に、
うん、そう、なんかやっぱりいろんなところの MC の方、チームのいろんな方がいらっしゃるんですけど、あの僕はあの会場、違う会場でお見かけするんだけど、みんなね、なんだろうな、目を合わせてくれない
やっぱ怖いから、
ね、いや多分違うのよ、なんかね、鬱陶しいんじゃないかな、なんかね、めんどくさいというか、いやいやいや、あの僕はあのどちらかというと、あの73で毒なので、あの花と毒で言うならね、だから多分ちょっと若干その正統派の方々からすると、
はい、
なんだろう、邪道というか、まあなんかちょっとそういうタイプに見えるんだと思うんですよ、うん、だからなんかあんま関わらない方がいいのかなとか。
まあでもね、 BJ 初代から、うん、 ね、東京アパッチって言ったら、まあ、MC 梅じゃないですか。
いや、まあまあ、ずっとねその東京アパッチの頃からやらせてもらってますけど、うん、ただその頃からねやっぱりねちょっとやっぱりねなんかやりすぎたとこがある僕はあのそれこそねあの
東京アパッチまず紹介を読ませてあげよう。まずはねもしかしたら梅さんのこと知らない人っていうのはそこかもしれない。
あのねちょっとね後半に出そうと思ったやつをね今ちょっときっかけで、ね、出そうとしちゃった。
危ないし危ない危ない。ちょっと、ね、ちゃん、ね、すぐ出しちゃうから、ね、そうそうそう、いいとこすぐ出しちゃう、ね、
もうちょっと先に進めさせていただいていいですか。
もしかしたら梅ちゃんのこと知らない人のために自己紹介。
あ、そうですね、
すいません、はい、ありがとうございます。
まだ2行目ぐらいしか言ってないですからね
すいません、お願いします。
すいません、じゃあ、はい、私の方からですね簡単に梅ちゃんの紹介させていただきます。
はいはい。
まあ、愛知県出身、はい、1997年に25歳の時に地元でロックバンドのメジャーでデビューをしてると。
そうですね、はい、
やってたんですね。
もともと僕はロックスターを夢見ましたね。
ロックスター、
はい、
なんか好きなロックスターがいたんですか。
いや、もうめちゃくちゃいますよ。やっぱりキッズだった頃は、はい、いろんな音楽やっぱり聴きまくってたんで、うん、でやっぱりあのねなんか、まあ、それもねまたゆっくり話したいんですけど
じゃあ話しましょう。そこから行きましょう。一部そこから
行
きましょう。
じゃあ行きましょうか、うん、僕ね、はい、この見た目じゃないですか、はい、まあ、こういうねちょっとまあとてもねあのなんだろうかなその男前ストリートからずいぶん離れたところに僕生きてるんですよ。でやっぱりロックバンドってボーカリストってやっぱりちょっと細くてかっこいい、その真逆を言ってたからあのコンプレックスがすごくあったわけですよ、うん、でコンプレックスをなんだろうな自分の中で埋めていくためにちょっと音楽頑張っちゃったんですよ。それで、まあ、デビューまでできたっていうところがあって、なのでなんだろうその、 あの逆境と戦いながらこうあのねやっぱりね若い頃高校生の頃とかこの見た目でロックバンドでボーカリストをやっているとあのアンケートとかでドラマーだろその見た目とか
ずるいっすよね
って言われてたから、あの その見た目でボーカルなんかやってんじゃねえよみたいなことをずっと言われてたんで、そう言われれば言われるほどちょっとあの頑張っちゃうんですよ。
はいはいはい、
そうそう、そういうのがあってずっと頑張ってたおかげで、まあ、なんとかねそのメジャーデビューをさせてもらうことが当時
なんかそういう思いも今の梅ちゃんになんかつながってる気もする。
だから変わってないんですよ何も、うん、あの思いは、うん、何をやるにもなんかそれこそあの右向け左の性格なところがあるので、
うん、結構なんか反骨心っていうワード強そうじゃないですか。
まあそうですね、反骨心っていうよりは、うん、あのなんかあんまりその仲間とかたくさんの人たちとそういうのでつるむのがあんま得意じゃなかったから、割と自分は独自の道を行こうみたいなのがあって、それも多分今も多分そのスタイルなんだと思うんですよね。MC の私もね、
まあ、確かに他のね、うん、MC の方々もよく見ますけど。ちょっとなかなかいないですよねこういう、
そうね、
なんていうんですかね、もう際立って MC がこうかなんていうんですかね目立つというか、目立つって言い方はもちろんいい意味での目立つなんですけど、
いやだから多分あの一般的なポピュラーなところにはいけないんだと思うんですけどね。うん、うん、なんかやっぱりこういう癖が最近の言葉で言うと、うん、うん、癖が強いので
癖が強い
とやっぱ言われるので、うん、だからその癖をあの
元にそのバンドをやるときに、うん、はい、そのまでにどんなボーカルを目指してどんな音楽が好きで、どういう、
あ、もともとね僕は、中学の3年間のうちの2年半をロスにいたんですよ。
へー、
はあ、まあ、母親が、僕の母親がメキシコ系のアメリカ人で、
へー、
そうですね、入ってこ
なん
ですよね。
あ、そうなんですね、うん、
で親父が鹿児島で、
へー、
親父が濃いんですけど、でもね、ミックスされたらちょっと沖縄的な感じができてやったんです。ハンチングかぶった時点でもう完全にビギンですからね、うん、僕はね。
でもウォッカとかテキーラとか飲んでそうだけど、お酒は、ね、
全く飲めない。
ね、そこ好き。
そうなの。
全く飲めない。
あのね、ギャル酒一杯で酔っ払っちゃうタイプ。ディタとか。カルーアとかね、
カシスを潰すためにはそれが一番、
そうそうそうそう、もうだから一杯飲んでもう帰っていいかなって言っちゃう、
カルーアミルクでもうグレングレンですか、
この見た
目で。あ、だから母親はそのまあそのメキシコ系の血が入ってる人は本当にもうテキーラとかガンガン
い
っちゃう、
はいはいはいはい、
で妹2人いるんですけど、妹2人はそっちの中継ついてるからもう酒豪で、親父は鹿児島の人間だけどお酒一滴も飲めない、そっちなんですよ僕は。うん、でそれで飲めないキャラにこうギャップ的な、まあ、見た目はね本当にもう浴びるほどみたいな感じですけど、うん、残念ながら お酒は飲めず。
お酒飲めないんですね。
どんなアーティストを目指して？
ああ、まあまあ、それでね、中学の時にそのロスにいた時に、はい、僕は、実はその頃はドラマーだったんです。
な
ん
ドラマ
ーやっぱ名前やん。いや、だから違うな。これはね、ちょっと本当にいろいろ理由があって、その時は、見た目で、向こうの連中と一緒にバンド組みましょうってなって、もう見た目でスティック、はい、渡された感じ。お前ドラマだろみたいな。
かわいそう。
そうそうそう。で、おお、分かったっつって、その時ドラム叩いてたんですけど、で、向こうで、その、憧れのバンドがいたんですよ。それは、LA の、その、まあ、ロングビーチとかベニスとかの、スーサイダルテンデンシーズっていうバンドで、スケートロック。
はいはい、でも似合ってるわ。
そう、まあ、本当にああいう、ちょっとチカーノ的な感じというか。
チカーノね、確かに。メキシカンがチカーノ
です
ね。
そうそうそう、それで、そういう音楽が好きになって、で、ドラムと入ってるんですよ。
はい。
で、そこら辺の音楽をずっとルーツに持ったまんま、高校生になりました。で、高校生の時にみんなと、じゃあまた、高校の時に出会った仲間たちとバンドやろうぜってなった時に、何やるって言った時に、もう歌っていいかなっつって、お願いして、
うんうんうん
う
ん、
どうしたっていう話になったんですけど、いやもう歌うことが憧れて、自分みたいな、まあ、それでその見た目でみたいな感じだったけど、うん、いやいいかな歌ってっつって、そっから16歳から歌を。
へ
ー、歌うようになったんですけど、ただやっぱり歌うことはもう子供の頃から好きだったんですよ。親父がその歌の先生みたいな、カラオケみたいな感じの先生みたいなのにやったりしてたんで、だから歌うことが好きで、でいろんな音楽を、洋楽をずっと聴いてたので、子供の頃、本当に幼少期から、それでやっぱり音楽に目覚めるのは早かったですね。
いまだに聴く曲とかあるんですか？
いや 今なんか僕は常に何をなんかね、これってやっぱり音楽をやってた人間のコアな部分だと思うんですけど、何をするにも常に頭の中って音楽流れてる
ですよね。
へー、
だからこうやっておしゃべりしててもなんか後ろでリズム BGM が流れてる。
へー、
で寝るときは寝るときの BGM があるみたいな感じで、今でもやっぱり寝るときはこれを聞いて寝ようとか。ちなみに最近は本当に寝るときは静かに寝たいので、
梅ちゃんか、
はい、アイリッシュとか
アイリッシュ
そうなの、優しい
無印的な感じ。
あ、そう、もうね、なんだろう、包まれる感じ、
包まれる、
そうそうそう、女性の声で、ね、
包まれたい。
やっぱ寝るときはそうじゃなきゃいけない。
起きたらもう近いんでしょ。
いやいや、起きたときは起きたときで、ちょっとなんか朝の爽やかな感じ。
あれ？
ジャック・ジョンソンみたいな。
ジャック横のリズム
の。サーフミュージックみたいなの聞いて。ただやっぱり発作として激しいのがやっぱり元々。今日だから僕を送るときとかは車で来たんですけど。車でだからもう久しぶりにその当時僕が聴いてたキッズだった頃に聴いてた音楽をもう車の中でもうバンバンフルボリューム、はい、やっぱちょっとそれはなんかちょっと自分の
中でもうキッドロックとか聴いてそうな感じ
ですか？ああ、まあキッドロックとか好きなんだけど、キッドロックはほら彼は彼でもともとカントリーがベースにあるから、カントリーとヒップホップのミックス、
ほら詳しいの出てきたよ、詳しいの出てきた
まあだからその辺が好きだからね、そのミクスチャーとかクロスオーバーとかヘビーロックっていうのが好きなので、だからそれこそ今のバスケの環境でもその選手入場とかそういうところで自分の好きな音楽っていうニュアンスをどんどん入れているのはありますよね。
いやそうっすね。
いやだから今それこそアースフレンズの、選手入場はブラックサバスです。そう、ブラックサバスとメタリカがコラボした曲があるんですけど、それを選手入場で使ってるんですけど、
なるほど、
まあ多分 B リーグでその辺の曲使うチームは多分他にないって言います。ブラックサバス使うチームは確かに
ない、なかなかないですね。だいたいまあオールドスクールとか、
そうそう、ね、
まあ90年代ヒップホップを使うのが主流ですからね。
そう、だからその辺はだから自分が音楽やってたルーツがあるんで独自のスタイルを作れますよね。すいません、いえいえ、なんかまだ自己紹介していただいて途中
だったんですけど、自己紹介が長いですからね。
すいません、今そうですね、バンドの話があって、で1997年にメジャーデビューをした2年後に、はい、バンドを脱退すると。
ああそうですね、そういえばそうなんですよ。この時にデビューしたバンドで、はい、本当は愛知県から東京に上京したかったんですよ。でバンドのメンバーに東京行こうぜと。やっぱりね、地方のバンドってどれだけ地方で有名になってチヤホヤされても東京の人たちからすると無名なんですよ、
はいはいはい、
でそれが嫌で あの東京でだったら有名になりゃいいじゃんって言ってバンドの連中と東京行こうって話になったんですけど、なんかねその時に組んでたバンドのメンバーがぬるま湯好きというか、
うーん
名古屋でそのそういうぬるま湯になってる状態なのが気持ちいいみたいで、いやもう名古屋でやればいいじゃんみたいな、うん、っていうのがあったんで、ああじゃあいいよ俺が辞めて一人で東京行くわって言って、で99年にバンドを辞めて、
はい、
で2000年の4月に一人で
単身東京に、
うん、上京してきました、ね、
はいはいはい、
夢見てやっぱりロックバンドでね、あの有名になりたくて、
うん、
で出てきたんですけど、なかなかそれがやっぱりねうまくいかないもんで、
うーん
なかなかね音楽で飯食うっていうのは大変ですよ。
うーん、じゃあその時に、まあ、タレント業とか役者さんとかそういうのをなんかきっかけで、
あ、そうい うの、そうなんですよ。だから音楽で飯食いたくて東京出てきたのに、なかなか音楽で飯食えないでしょ、はい、それで、あ、でも一番最初に上京してすぐ、当時の、バンド関係の友達たちと一緒に一個ヒップホップのユニットを組んで、東芝からヒップホップのユニットで一枚出してるんですシングル。その時にねやっぱり一番バブルだったのがレコーディングニューヨークに行かしてくれて、それであのリリース前の2週間前からあの渋谷のスクランブル交差点のでっかいビジョン、あそこに毎日12時になると僕らの PV が
ザ・メジャーデビュー、
そう1時間流れ
て、それ2000
ね、2001年
はあ、まあバブルまだちょこっと残ってます、ね、
そう、それ で、うんうん、でしかもあのね昔、テレビの番組であの、ね、ダウンタウン松本さんとしんすけさんが
やっ やってた
番組
夜中ね、
そうそうそう、
はいはいはい、
あれのねエンディングで、のミュージックビデオが流れたり、
そうでしたっけ、
そうなん
です、いやいやいやいや、
そうだからその時はもう EMI さんがめちゃくちゃお金かけてくれて、
うん、
でそういう宣伝してくれたんだけど、当時僕がやってたバンドの、まあ、僕とで東京の、そういうバンドのボーカルの女の子とで大阪の、そういうバンドやってたボーカリスト3人でヒップホップのユニットでバイトフォーファイトってヒップホップのユニット作って、でもその時のねつながりが知り合いになった人たちが今でも仲良くさせてもらってる人たちが結構いて、ヒップホップの世界の人たちが、
うん、
でそれの付き合いもずっと続いてるかな、
へえ、
うん、でそこで一枚出したんですよ、
はいはい、
その時はやっぱりちょっとねこの見た目が怖いキャラで打ったので、なんか真逆行きたくて、
うん、
僕は個人的に、
うん、
で真逆でなんかやれ面白いことないかなと思っていたら、当時放送作家今もやられてる鈴木治さんっていう、鈴木治さん、
さん
そうそうそう、
はい、
と知り合って、で鈴木治さんがいい事務所を紹介するから僕の番組出てよって言ってくれて、で出たのがバックアップっていう、昔ね芸人さんが夜中1分間のネタをやって、おすぎとピーコさんが
それを
あーだこうだやるっていう番組が昔 CX であったんですよ。でそれに僕2週間に1回ぐらいかな出演して、面白ミュージックっていうのだから、コアキャラでヒップホップで出したから
でもそれ覚えてるかもしんない、
まあ本当、
うん、
なんかねちょっとふざけたことやってたんですよ、
はいはいはいはい、
お笑いラップみたいな、今なんかほらお笑いとラップって結構ね今結構やってる人多いけど、ね、その時は全然いないから、はい、僕のこの見た目で髪の毛バキバキに立たせて、で新妻風のレースのエプロンを着て
何したかった、
いやそれでだからセロリを片手に持って、うん、野菜を食べろラップと
かかわいい、
すげえ、しかも見た目もう
優しい
ゴリゴリの顔出てるこれでセロリ持ってこうやって出てきて、ベータカルシン取るのは楽チン、吸いすぎ注意、控えろニコチン
まだ覚えて
さすが
そういうの
さすがだな、
それでおすぎとピーコさんに、まあ、気に入っていただいて、そうそうそう、それでなんかちょっと事務所、その時に芸能事務所を紹介してくれたんですよ。そこはユウスケサンタマリア、
そういう姿勢もありましたね、確かに。
ユウスケサンタマリアとか篠原ともえがいる事務所に僕その時所属する。
めちゃくちゃいい事務所じゃないですか。
そう、その時はね、ただなかなかね仕事いただけなくて、その後が、でたまたまその深夜番組のその杉田ピーコさんの番組をたまたま見ていた米米クラブの石井達也さんが、
そうだそこ知ってる。
そう、が声かけてくれて、
はい、
で石井達也さんはその時ちょうど米米クラブ解散してて、
うんうんうん、
ソロの活動をしてたから、うんうんうん、石井達也さんと元宝塚の静木麻人さんって方がいて、その2人のジョイントツアーに参加しないかって言われて、 て。
そうだそうだ、
声がかかって。
ジョイントツアーに参加したんですか？
しました。しかも音楽で東京出てきてるのに参加したのは芝居とダンスだった。それもね面白くて、石井達也さんに紹介された時に、コールコールこういう話があるんだけど、ダンスできる？芝居できる？って聞かれて、一度もやったことねえよって自分の中であったんだけど、あ、できますよ。ちょっと歌っちゃったわけですよ。そこで僕は吠えちゃったわけです。
はいはい。
行ったからにはやらないわけにはいかないから、すげえ練習して、友達のダンサーにちょっとダンス教えてもらったりとか、
はいはい、
それでツアー参加させてもらうことになって、でそこからなんかちょっとそういうお芝居の仕事がちょっと来るようになって、
はい、
でその後かな、それもまたね、もうすごいいっぱい面白い話だけどね。俺これ久しぶりに話すな。
今2000何年ぐらいできました今、
これまだね2003年ぐらい。
まだ
まだ10エピソードぐらい、
まだ BJ リーグ開幕してないですから
ね。
その時にオーディションの話が来たんですよ。
ほうほう、
はい、でオーディションで僕実は剣道三段柔道初段持っていて、まあ、子供の頃からずっとやってたので、
はい、
でそれで時代劇のオーディションを受けないかと。
時代劇
っていうのは剣道やってたから棒を振れるでしょ、
はい、縦がね、
縦ができる、で縦も僕ちょっと勉強してたんで、その剣道やずっとやってた、うん、で受けてみようって言って、で受けに行ったのがまあでかい舞台で、ちょうどね浪人街って言って、主演が唐沢俊明さん、松たか子さん、中村獅童さん、井原剛さんとか、まあ、結構有名な、
すごい結構
今の主役主役主役、
日本を支えてる俳優じゃないですか。
青山劇場、今はなき青山劇場で1ヶ月半公演とか、そこに、まあ、脇役だけどオーディションの話があって、うん、でオーディション、あ、じゃあ受けてみます、で盾はできるから、
うんうんうん、
ね、まあまあうまくやれたんですよ。そしたら自己アピールみたいなのが来て、そこに審査で座ってる人たちが坂本龍一とかいたの、主題歌作って、そうなので、なんか有名な牧野望さんとか、その脚本家の方がいたり、もう知らなかったの、そんな有名な人で、その隣のおばあちゃん誰だと、おばあちゃん座ってたで、おばあちゃん誰って聞いたら、知らないなっつって、有名なその衣装を作る和田恵美さんっていう、和田弁さんの奥さんで、めちゃくちゃ有名な方で、知らないから、あのおばあちゃん誰って言っちゃってて、やべえやつだなみたいな。で審査でその個人の自己アピールの時間があった。でそれでみんなやっぱり用意されてるわけですよ、その参加されてる方たちは、はいはい、僕はお経を読みますので、お経を読み上げますとか、その時代劇に合ったような自己アピールするわけですよ。で僕のとこ順番回ってきて、やることないから、梅さんどう、何か自己アピール、ね、ラップやりますっつって、
おここに来て
そうラップやっちゃったんですよ。
う
ーん、そうで、みんなだからはみたいな、みんな何考えてんのみたいな感じ
なるわね。
そう、そこでなんか自己紹介みたいなラップやっちゃったんですよ。なんか、はいはいはい、そう、胸を腹必然な流れよ、よこそいらしらマイク握ったいかしらみたいなことやっちゃって、イエーみたいなポーズ決めちゃって、うん、さあみんなシーンってはい終わったって思っていたら受かっちゃって、
お
なんかまあ面白いというので、でそれでそのお芝居の方に出たりするようになって、そこからまた広がって、今度はあもうすぐね、待って BJ リーグ行くから、
いやいいよいいよ、伸ばしていい、伸ばしていい、
いやこれ繋がってくるの、繋がってくるの。
あ、なるほど。
で僕がその舞台をやってた時に、舞台を見に来ていた方が、違う、石井達也さんとのツアーの時かな、石井達也さんとのツアーの時に見に来ていた方が、お面白いじゃんって話になって、ダンス番組の、テレビ東京のダンス番組の司会の話をくださって、
おー、はいはいはいはい、
で、まあ、もうダンスで、だから僕そうやってちょっと音楽もやってるっていうのを多分調べてくださってか、
はい、
でダンスグループと一緒にビートピアっていうテレ東の深夜番組の司会で、そう、その時からなんか僕、まあ、喋るの好きだったから、
はい、
そのヨーバッサーみたいな感じで始まってダンス番組の司会をやったんですよ。でそこをまた見ていた鍋プロの方が、東京アパッチ1年目の社長さんと知り合いで、で、おお面白いやつがいるよって言って紹介してくれて、東京アパッチに繋がった。だからやっぱりこういう人のつながりで支えられて、紹介されてで繋がっていったから、なんかなんかそういう支えられてんなみたいな感じで 来てますよ。
なるほど、
そうそうそう、すごい。でも端折ってくれて、
いや、
めっちゃ端折った
。
昔さ、俺
どういう
ヒーロー君とさ、あの
知ってるよそれ、
ナーブチの店でさ、
はいはいはいはい、
あ、昔さ長渕の店行ったのよ。
行った、
っていうか違う、
新橋ね。
そう、長渕の店で飲んでるから来ないっ てヒーロー君から連絡した
。おーおーおーおーおー、誘ったんですね。
そうで、うん、行ったらおいおいみたいな感じで、みんなみんななんか違うの、居酒屋のさ大将とかもう料理作ってんのに、なんか曲がいい曲が始まっちゃうとおいおいとかってなって止まんのよオーダーがそういう店だったよね。
そうでしたね、すみません失礼いたしました。それ
全然いやいやいや、めちゃくちゃ面白かったなと思ってで、長渕の店ってすげえなと思って、まあ、そういう話もね、ごめんね、またちょっと脱線しましたけど、いやいやいや、そんな面白い話もありました。
すごい、
まあ、いやだからこういう話し始めちゃうとちょっとね、あの
止まらないね。そうそうそう、本編までいかない、
戻らないから。
一切バスケの話してないから。
まだしてない
です、バスケットボールジャブで。
一切バスケットボールジャブの話、
これちょっとオープニング一回これで終えて、
でエピソード1、次からエピソードっていう感じにしましょうかね。
すげえ楽しくなってきた。
よかったよかった、それが一番。
ありがとうございます。じゃあ、前哨戦ということで、はいはい、一旦ここまでとさせていただいてこの後セクションのね方の BJ リーグのこう同窓会とかっていうところにね、
そうですね、
投げられればと思いますので、はい、
はい、じゃあ同窓会は同窓会でね、
もう同窓会で終わるかもしれない
今度はだから話せないこと出てくるから
そうだそうだそうだ、 P 入れるから、森下君 P 入れるから
今日ディレクターもいるんで、もう
その
まま
ね
P も入れてもらうんで、はい、はい、ということで、はい、まず前哨戦どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you.